11時台最初のコーナー、街角レポート。レポーター山部あかり、ベイヤンはどこに行っているでしょうか。早速呼びましょう。ベイヤン。
はい、こんにちは、山部あかりです。
はい、
岩下さん、今日私重複レストンホテルにやってまいりました。
あら、
外にいないので、外はですね、曇っていて雨は降っていませんね。風もないので、はい、今日は寒くなかったです、外は。
あ、そうですか。
はい、今日重複レストンホテルでは福祉作業所見本市という催し物が行われております。こちら調布市内福祉作業所商品の試食や商談、展示即売会が行われているということで、こちら今私調布レストンホテルの会場に来ております。会場内にはもう大勢の人で賑わっておりますね。
賑やかですね、随分。
そうなんですよ、丸いテーブルが5つありまして、春らしい水色の、淡い水色のテーブルクロスがかけられていて、その上にたくさんの商品が並んでおります。パンケーキだったり、クッキーだったり、かぼちゃのプリンだったり、そしてあと壁沿いにですね、四角いテーブル、こちらも春らしい淡い緑色のテーブルクロスがかけられていて、こちら商品がその綺麗にラッピングされていて、可愛いリボンもつけられていて、こちらが購入できる場所となっておりまして、福祉作業所の皆さんが並んでいて、商品の PR だったり展示っていうのを行っております。早速お話をお伺いしましょう。オフィスオンリーワン代表の山田陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いいたします。
さて山田さん、今日この福祉作業所見本市というのは今回が初めての催し物だということで、まずは福祉作業所というのはどんなところなんでしょうか。
ですね、障害を持たれている方たちが、そこで働くことによって、工賃を得ているという場所ですね。
なぜ調布レストンホテルで開催されたんですか。
そうですね、例えば福祉祭りとかいう形で市役所前とかでの展示っていうのはあるとは思うんですけども、寒かったりね、雨が降っちゃったりするとね、大変だったりしますので、ちょっとね、今回リッチにどうせ室内でやるんだったらば、文化会館みたいなところもあるんですけども、どうせだったらリッチにやっちゃえということで、こちらをお借りしたという形です。
今回調布市内9カ所の福祉作業所の商品を試食したり、アンケートに答えて商品改良、開発に協力できるということですが、実際に調布市内にはどれくらいの数の福祉作業所があるんでしょうか。
私の聞いているところですと、調布市作業所と連絡会さんに登録したのは35カ所ぐらいはあるようなんですけれども、そのうちのですね、9カ所さんが手を挙げてくださいまして、今回私が企画したこの見本市の方にご参加いただけるという意思を表明していただけたという形ですね。
こちら福祉作業所見本市は今日の10時から午後4時までやっていますが、もうね、1時間経ちましたが大勢の人で賑わっていますね。どれくらいの人数いらっしゃいましたか。
ですね、もう50人は来ちゃったかなというところで、試食の方は先着100名様ということになってますので、まだこれをお聞きの方もね、間に合うんですけれども、ちょっと急いでいただいた方がいいかなっていう感じになってますね。
実際にここに来て無料で入れることができますが、どのようなことをできるんでしょうか。
そうですね、まずですね、ここでは各作業所さんがですね、ご自慢の一品をサンプルという形でご提供してくださっていますので、まずここに来てその見本のものを試食ができるんですね。で、その試食していただいたものをアンケートを書いていただく、例えば美味しいとかちょっと甘いとかいったものをアンケートにお答えいただくっていうことができまして、一応9箇所出ていらっしゃるんですけど、うち6箇所が食べ物系で、3箇所が、品物系なんですね。で、その品物は例えばメモボックスであったり、蜜蝋のキャンドルであったりとか、あと、お花、ペーパーフラワーであったりするんですけども、こういうものはもう全てお持ち帰りをしていただけるという形ですので、本当にお得ですよね。で、ここでアンケートに皆さんお答えいただきますので、そのアンケートを今度回収させて、作業所の方に持って帰りまして、そのアンケートを元に、商品開発改良に生かしていただけたらなというところで考えています。
実際にね、皆さんアンケートの紙を片手で持って、そして皆さん試食をされながら、たくさんのカクカクのテーブルをね、回っておりますが、壁沿いにある四角いテーブルのところでは、物販も行われているということで、こちらが実際に福祉作業所で販売されているものですか。
そうですね、例えば、福祉祭りの時とかも こういうものが売られるわけですけども、障害を持った方たちがこうした例えば今ちょっと見えるところでは、サオリのものであったりとかブローチであったりとかっていうものを作られるわけですね。でこれがまあ売られることによって、その今一部になるのか分かりませんけども、それが彼らの工賃としてお給料になるということです。
なるほど。今回初めてこういったものを開催されるにあたって、どのくらいの準備が大変だったと思うんですが、ありましたか？
そうですね、最初動き出したのは1月ぐらいから具体的に動き出しましたので、まあ、2ヶ月半ぐらいかかったかなというところですね。
山田さんはオフィスオンリーワン代表ということで、普段はどのようなお仕事をされてるんでしょうか？
はい、普段はですね、女性向けの割とステップアップ講座というようなものを行っています。まあ、女性が、まあ、いろんなこう生き方が多様になってきている時代ですので、まあ、私はこんなことやりたいのよみたいなことがなかなか見出せない女性なんかも多いものですから、そういうお手伝いをさせていただいたりという形で、割と講座の講師とかが多かったり、あともともとは ISO9001、14001のコンサルタントだったもので、そのコンサル経験を生かして今回もこうした見本市の企画をさせていただいたということになります。
この実際にこの福祉作業所見本市をやるきっかけだったり、ポイントっていうのは何だったんでしょうか？
きっかけはですね、私が内閣府の社会起業家プランコンテストというものに応募しまして、そこで、優秀賞を頂戴して、優秀賞の資金をいただいたんですね。その一部を使って今回の、だからリッチな、ね、場所も借りられたといえばそうなんですけれども、その一部で開催したということになって なっています。
どのような優秀賞というのは、どのようなプランの出されたんでしょうか？
優秀賞の名前は駅でスロー、障害者が働くカフェを駅の中に作ろうというタイトルで応募したんですが、障害者の働くカフェを非常にこう人通りが多くて目立つ駅の構内に作っちゃおうよというプランで応募しまして、評価されて優秀賞をいただいたという形です。
そこからその福祉作業所との交流があって、ここまで今回のこの開催に至ったわけなんですね。
そうですね、
今日この福祉作業所の目的っていうのが、その、ね、作業所のことを皆さんに知ってもらうためだったりだとか、はい、あとはアンケートに答えてもらって品質の向上や改良、はい、そしてあとは物販も、ね、実際に行われているので、皆さんの収益になるような物販販売、あとはバイヤーさんも来ているというふうに伺ったんですが、はい、
バイヤーの方も先ほどお見えになってくださって、非常に皆さんにいろいろ詳しくお話聞かれていて、あ、バイヤーさんの目は厳しいななんてちょっと見てたところだったんですけども、ぜひですね、バイヤーさんにのお店ですね、例えば喫茶店とかで、もう定期的にこの作業所のクッキーであったりお菓子であったりっていうものをこう買っていただいて、それをそこで売っていただけたら、そういう思いもあって、先ほど山部さんもお話ししてくださった3つも含めて4つの目的で今回開催したという次第です。
先ほど私実際に試食をされていたお二人の方にお話を伺いました。日野市から来ていたお客様がいらっしゃって、こんなにね、いろんな種類のものを試食できるなんて思ってなかったというふうにびっくりされていて、その福祉という目線ではなくて、普通の商品として一つの商品として見ることができるもので、しかもとてもグレードが高いと、直感にこだわっている商品があったりだとか、とてもびっくりしましたというふうにおっしゃっていた方ですね。あとはもう一人の方は、2人のお子さんを連れて、2歳と5歳のお子さんを連れていたお母様にお話を伺ったんですが、立川から来ましたというふうに聞いていて、こちらが調布経済新聞を見て来たんですというふうにおっしゃっていました。でホテルなのでとても豪華に見えるというふうにおっしゃっていてですね、あとは子どもにも配慮が行き届いていて、水もねちゃんと飲めるようにご自由にお飲みくださいということでコップが用意されていたり、あとはこうやって座って食べることもできるスペースもあるじゃないですか。椅子も机も用意されていて、こういうのがね嬉しいというふうにおっしゃっていました、ね、こういう声を聞いていかがですか？
そうですね、いろいろこう想定をしてですね、きっとお客様というか今日来ていただいた方はこういうところで不安を感じるんじゃないか、不満を感じるんじゃないかで、いろいろ自分の中でも想定を考えて、じゃあグラスはここに置こうとか机を用意しようとか、自分なりにねいろいろ想定はしてみたんですけども、それでもまだ行き届かない ないところはあるのかななんて思っているところですけど、まあね、2回3回こういう会を開いていくことがねできたらいいななんていうふうに思っているところです。
まあね、実際に本当に近い将来だと2回3回と、開催できたらいいなという夢もあると思うんですが、はい、山田さん実際に大きな夢を教えてください。
はい、ですね、先ほどお話ししましたように、私の最終の夢になるのかわからないんですけど、障害者の働くカフェっていうものを駅の中に作る、まあ、できればね調布とかがね本当に嬉しいですし、今駅もこんな感じでね開発してますからね、いいところなんだと思いますけども、やっぱりJR の中に作るとかね、まあ、新宿っていうのはちょっと無理かもしれませんけれどもね、立川の駅の中とかね、そういうところで障害者の働くカフェを作ることで、どうしても作業所なんかでもそうなんですけども、お家から、作業所に行って、でその作業所で働いてまたお家に帰ってくるっていう送迎だけですと、なかなかその障害者との接点というものもないですし、障害を持った方も障害を持たない方と接点を持つということがないので、いっぱい接点を持ってもらいたい。そして障害者の人がこんなこともできるんだよ、こんな素敵なところがあるんだよっていうのをこう肌で感じていただく意味でも、やっぱり駅の中っていうのは非常に人通りも多いですしね、賑わいのあるところですので、そこの中でね、作りたい。でそこで使うもの、提供するものっていうものはこういう作業所のものとして、コーヒーであったりクッキーであったりパンであったりっていうものにしたいので、まあその第一弾でこういうのを考えたわけですけども、ぜひともやはり駅の中に障害者の働くカフェをね作っていきたいなと思っています。
その夢の一歩として今日は開催されているということで、実際にね皆さんにもぜひお越しねいただきたいと思いますよね。本当に福祉作業所がどんなところなのかっていうのと、どんなものが売られているのかだとかが本当にもう目で見て分かって、そして味もね実際に食べることができて、アンケートにも答えることができて、自分の意見が反映されて今後ねその商品の開発に携わったり改良につながるっていう楽しみも一つあると思いますので、ぜひ皆さん今日最終入場が午後3時半となっております。調布レストランホテルは調布駅、本当に駅のすぐもう徒歩1分のところにございますので、パルコの上8階にございます。ぜひお越しください。
まだサンプル品の候補残っておりますので、ぜひ多くの方にねお越しいただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今回お話を伺ったのはオフィスオンリーワン代表の山田陽子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
私も実際に試食してアンケートに答えて帰りたいと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。以上、街角レポートのコーナーでした。